車いすラグビー日本代表の池崎選手がパラスポーツの魅力を発信する池崎大輔パラスポーツの輪。今週のゲストは先週に引き続きパラパワーリフティング連盟の協会委員長でハイパフォーマンスディレクターの吉田進さんです。前回築地本願寺で行った大会のお話などを伺いましたが、今回は日本と海外意識の違いについて小沢光希アナウンサーと話を伺っています。ではお聞きください。
国内と海外でパラスポーツの普及だったりとか意識などで違いを感じた場面もありましたか？
例えばカナダに暮らす日本の元パラリンピアンが日本に戻ってくると、ああ自分は障害者なんだとすごく思い知らされちゃう。でそれはね、やっぱりその歩道の段差とかね、エレベーターのある位置がなかなか分かんないとか、駅によってはエレベーターないとかね、それから周りの人の反応が助けてあげたいけど声かけられずにいるのがちょっと分かっちゃうとかね、向こうに言うと全然そういう感覚がない、自分が普通にみんなと混じって暮らしてるという感覚って言ってましたから、だからまあその日本で言うとやっぱそういうなんていうのかな、世の中の環境が変わってほしいなと私は思いますね。
相当海外と日本でバリアフリーにも違いがあるんですね。
そうですね。でも日本もやっぱり東京パラのおかげでね、だいぶ変わったことは間違いないですよ。
そうですね。
でもね、まだ足んないですよね。
まだまだっていうところは、まあもちろんありますよね。
ありますね。
はい。まあそういうのも自分たちのスポーツを通してね、少しでもやっぱ変えていけるように、まあ頑張っていかなきゃいけないなって思うし、もう少し自分たちの声も届けなきゃいけないなってやっぱり思いますよね。そういうところでは。
今後のパラパワーリフティングの普及のために行っている広報活動はありますか？
はい。まあいろいろやってますが、その中でまあ、子どもたちへの体験会、ちっちゃなベンチ台を小学校に持ち込んで、で、まあ、棒が10キロぐらいベンチプレスを体験してもらうんですよ。そうするとね、子どもたちはベンチプレス実は大好きだってことがね分かるんですよ。もう争ってレスを作って次々にベンチプレスに挑戦してくれる。障害持ってる人がベンチプレスをやって、これが競技なんだよってことを話すると、すごくやっぱ子どもたちに染み込んでいくし、でそういうところで選手と子どもたちが一緒にいるとね、なぜお兄様足ないのなんてことをもう気軽に聞くんですよね。で選手たちもそれ聞かれても平気で答えてると。障害に対するバリアがね、子どもたちにはないんだなと。で妙な教育かどうかかね、まあ遠慮みたいなもんでだんだんバリアできてんじゃないかなと。そのバリアができないようなことを我々ができればね、すごく日本も海外に近づくんじゃないかなとちょっと思いますね。
学校の生徒さんたちってやっぱ触れることでやっぱその競技の楽しさ魅力って感じるし、やっぱ競い合ってその人の力が分かったり、その競技の楽しさを分かったり、まあ、それがきっかけでパラスポーツに関わったりとか関心を持ってくれたりっていうきっかけになるので、いろんなパラスポーツ全てにおいて経験してもらいたいっていう、それをどんどんやっていってほしいなと思うし、そうやってパラパワーリフティングもちゃんとねベンチ台持っていってやってるっていう、まあ、正直僕今初めて聞いたんで、
あ、
それすごいなと思って。
子供用のちっこいやつね。
はい。これからなんかやってみたい普及活動とかってありますか？
全国的に言うとね、パラパワーリフティング用の足の広いベンチ台はほとんどないんですよ。東京と京都ぐらいしかなくて、まあ、他にもちょこっとだけはあるんだけども、全ての県に、まあ、例えば障害者が練習できるそういう体育館があれば、そこに必ず少なくとも1台置いてほしいんですよ。でそこに行けばベンチプレス気軽に足の障害があってもねできちゃうよと。だからまあ指導する人も必要ですけどね、そうやってどこでもできるようになれば、車椅子の人たちはやっぱ腕力強いだけで生活楽になりますよね。だそういうとこから入ってもらって、でスポーツはこういうのがちゃんとスポーツになってんだと分かってもらうだけで、多分我々の選手も増えるし、皆さんの生活も楽になるし、次の目標かなと思ってます。
やってみたい会場とかありますか？
例えば歌舞伎座みたいなところでやらせてくれたら面白いなと思うけど、まあそう簡単に貸してくれるわけないなってことで、これはまあ私が勝手につぶやいてると思ってください。
いやでもお寺さんだって最初はそうだと思うじゃないですか、誰もが。でもそれが実現したんだったら、歌舞伎座だってもしかしたらあり得る話ですよ。
できるかもしれないですよ。
誰か聞いてませんかね？
いや絶対声は届いてると思いますよ。
届いてるはずです。
だって演出もねなんか似たような感じだし、
だから本当は観客席がちゃんとあって、それで演出がいろいろできると一番最高なんですよね。車椅子ラグビーも どうですか、なんかいろんな工夫はされてますか。
いや逆にアドバイスください。逆に普通すぎて何もないんですよ。
ご覧になったことありますか。
見てちょっと思ったのはね、健常者のラグビーってこうスクラムがあるでしょ、
はい、
スクラム的なことって車椅子乗ってるともう無理なのかな。
いや結局力のあるないが、うん、障害の重い軽いがやっぱりすごいあるんで、自分みたいに障害が軽くて押すんだったらいいんですけど、うんうん、障害が重い人って二頭筋、ね、三頭筋、大胸筋とか小背筋とかないので、うんうん、結構関節が痛めちゃうするんで、スクラムとかできないんですよ。
わ、ね、はい、かりました、はい、無理なこと言いました、
は
い、
まあ、でもそのルール上スクラム来るっていうことはできないんですけど、うんうん、なんか普通に明るい中でも DJ とか音楽は流すんですけど、うんうん、ただそんな明るい中でただどんどんどんどん普通に試合を行うだけなんですよ。でも海外だとバーンって暗くなって入場するときになんかピカピカピカピカ光があって、両サイドから炎がふわーんと熱っと思って、
熱いんですか、
まあ、ちょっと熱いんですよ。で行ったらもうそこにカメラがあって抜かれて上の大きいテレビに顔が映ってとか、
やっぱやってるんですね、
まあ、やってるんですよ。でもそういうのを見て、うわ日本もこういうのやりたいなと思うんですけど、うん、なかなかやっぱりできないです。
まあ、予算もかかるのと手間はすごいですよやっぱり。
まあそうですよね、う
ん、でもそれを厭わずね、もうやるぞやるぞと騒いでるとだんだん皆さんがついてきてくれると、
いやそうい
う感じはありますね。
そこをねやれるための力もつけたいし、うん、一回そういうふうにやって観客も見てて、より競技とその会場の雰囲気を楽しんでもらいたいっていうのと、うん、やっぱ自分たちもあこういうことやったらこの競技ってもっとかっこよく見せれるなとか、うん、話題性も作っていきたいじゃないですか。
そうですよね、
まあ、そういう意味では実現したい、そういうところで吉田さんにアドバイスをなんか聞けたらいいなとかね、うん、今ちょっと思っちゃいましたけど、
うん、その話を聞いて一緒にやりますかなんかを、お全然違うパラスポーツ同士のコラボって面白いかもね。
いや絶対面白いと思いますよ、うん、大会とかでもラグビーの大会とパラパラリフティングの大会を同会場、うん、隣のコート同士でやるとか、それを同時中継するとか、
なんか、
まあ、そういうのも
ありそうだね、
はい、お互いの、ね、うん、ファンが来てお互い違う競技を見て、うん、もう興味を持ってもらってとか、うん、一つの手なのかなとはやっぱ思いますよね。
そうですね、
はい、それで、うん、もう吉田さんに全部会場の、ね、あの責任者になってもらって、もういろいろ明かりとかそういうのやっていただいて、
大変なことになりそう
だ。いやもう大変なことしかないと思うんですけど、うんうんうん、
まあでもね、それを乗り越えて面白くしていけばね、やっぱ注目度高まるしね。
はい、それでもっとね、うん、会場があの大会パワーパラリフティングの、うん、ね、試合も面白いけど会場も雰囲気も楽しいから見に行こうよってなるじゃないですか、
うんうん、そうですよね。
そういう風になってもらいたいですよね、もっとエンターテインメントというか、そういうところでもやっぱりもっともっとつけていきたいなと僕は思ってるんで、はい、まあ、その中でもその今後の目標や夢っていうものは持ってらっしゃるんですか。
ね、私はね時々言っちゃうんですけども、筋肉で日本を持ち上げるというのがというのが我々の連盟のビジョンなんですよ。でこれビジョンだと言ったらみんな最初のうちは笑ってたんですが、筋肉を鍛えるってことを突き詰めることによって障害者が障害を意識しないようにいろんな生活ができるようになる、かつ日本のスポーツ界って結構筋肉弱いからって今までよく言われてた。でもね、鍛えりゃ筋肉ってそんな差はないんですよ。同じぐらいの体重だったらもう世界中に人間の筋肉はそんな差がないということで、日本のスポーツ界のレベルを上げる、うん、という意味で筋肉で日本を持ち上げる、これね実現したいなと。何年かかるか分かんないけど、
かっこいいですね。
かっこいいでしょ。
こっからもっともっと力をつけたいっていうことですよね。
その力をみんなで共有したい感じ。
はあ、それはスポーツだけじゃなく、うん、障害者っていうところのいろんなメッセージがあるってことですもんね。
で、日本人は力持ち、まあ、いろんな意味で、
はい、
メッセージをより伝えるためにどう演出していくかと、
うんうん、コラボがね実現したら面白そうですね。
でもバスケも B リーグですごく演出がうまかったり、フェンシングの試合とか見たことあります。
あ、結構暗くなって会場が
暗くなって、そう、
はい、
あれ一回私も見たんですけど、うん、エンタメ性がすごくて効果音とか巨大スクリーンに映し出してルールよく分かんないじゃないですか、
正直、はいはい、
私もよく分かんなくて、うん、でも見てると、うん、なんかゲームのストリートファイター見てるような感じの どっちかピョンピョンとか効果が出たりだからね、うん、結構ねさまざまなスポーツが演出頑張ってるんですよね。
演出って見せ方って大事なんですね。そうそうそう、
ぜひ触れていただきたいなと思います、はい、そして現在赤坂サカスの広場を中心にしまして、はい、地球を笑顔にする広場というイベント開催中です、はい、で今日はですね池崎選手が実際に赤坂サカスで車椅子体験ワークショップを行ってます、
ね、来てるんですよね。
そうなんです、うん、ですので赤坂晴れ間も見えてきましたし、うん、お近くにいる方ぜひ参加してみてください、はい、以上池崎大輔パラスポーツのあでした。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。